今日は列4章を共に分かち合っていきたいと思います。今日は列4章共に分かち合っていきましょう。今日も主がエシェン先生をどんどんどんどん癒してくださり、そして主が健康を守ってくださり、主が用いてくださるように祈っていきましょう。本当に列記を通して主が私たちに恵みを注いでください、語ってください。みんなで祈っていきましょう。シュンシュンシュン、アレリア、主を感謝します。エレ様がある月を通して私たちを今日も御言葉を語ってくださることを感謝します。主がシュン先生をしてくださり、本当に用いてくださることを期待します。主の恵みの中で、主の御言葉と主の大胆に語ることができるように、聖霊様強めてください。体も肉魂を強めてください。私たち一人一人も主が強めてくださり、主の栄光のために用いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ルツ記4章を共に分かち合っていきたいと思います。ボアズがですね、門のところへ登って行って、そこにですね座って待っています。誰を待っているのかというと、ボアズが言った買い戻しの権利のある親類の人がを待っていたわけですね。そしたらその人が通りかかります。ボアズがですね、彼に言葉をかけます。あ、もしもしこちらなんかちょっとなんか面白いんですけれども、こちらに立ち寄ってお座りになってくださいという、まあ、そして彼が寄って座ります。そうするとですね、ボアズが町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと座ります。そしてボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に、モアブの町から帰ってきたナミは私たちの身内のエレメレクの畑を売るコルトにしているというふうに話します。そうするとですね、私はこれを座っている人々長老たちのこれを買い戻しなさいと言おうと思ったのです。この買い戻しの権利、なぜかというと自分のそういう土地が広がったりですね、自分の所有物が広がる、そのような祝福に預かることができます。だからですね、その買い戻しの権利のあるその方にそういうふうに買い戻したらどうですかというふうに提案するわけですね。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから、うん、すると彼は言った。私が買い戻しましょう、もちろん私がそれを権利があるなら私あるわけです。そうするとこのそこでボアズがですね、あなたがナオミの手からその畑を買うときには死んだ者の名をその相続地を起こすために死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。まあ、ここで全然話が違ってきます。なぜかというと、この買い戻しの権利のある人がそのモアブの女ルツを買うということはとっても難しいことなんですね。なぜかというとイスラエルの民は律法を守らないといけないですし、律法にはそのモアブのその女性を入れてはいけない、そういうふうに書いてあるわけですね。だから買い戻しの権利のある相続の人は言います。私は自分のためにその土地を買い戻すことはできません。まあ、さっきはできると、もちろん買い戻しますというふうに言ったのに、ルッツの話が出た途端、私はできませんというふうに話が急転します。そしてその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになると って買い戻してください、私は買い戻すことができませんから、もう完全に話が変わっている、もうここで買い戻しますから、モアブ人ルツの話をした途端買い戻すことはできません、はっきりとそういうふうに言います。そうするともちろんボアズは、ルツのためにですね、この土地を買い戻したい、でもこの人は土地を買い戻したけどルツと共には買い戻すことはできない、そのようになっていたわけです。そしてこの何ですかね、この何ですかね、このローマ8章にも見てみますと、私たち主が私たち律法にはできないことを主は成し遂げてくださいました。このローマ8章3節、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。そしてエレミアのところにもそのことが書いてあるんですけれども、エレミア31章を見てみましょう。エレミアのこの31章の31節です。この見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。このユダの家というのがこのボアズもそのユダの家系だったんですけれども、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、そのように主の契約があったのにもかかわらずそれを破ってしまったわけですよね。だから新しい契約を結ぶと神様が約束してくださいました。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。私たちが主の律法がですね、私たちこう守り行わなければいけないものから今度は主の律法が私たちのうちに置かれ、そしてそれを書き記してくださる。そうすることによって主が私たちの神様となり、主が私たちを主の民としてくださいました。私たちもこのルツを通してですね、またたくさんのその子どもたちが生まれるんですけれども、その中にダビデが入っています。そしてそのまたイエス様へとそれが続いていくんですけれども、そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ。もう本当にこのように主が私たちをあがなってくださる、買い戻してくださる、そのことをモーセの律法によってではなく新しい契約によってしてくださる、約束してくださいました。そしてこの何ですかね、このそのことは35節、主はこうせられる、主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて彼を騒がす波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の御告げ、イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。もう本当にイスラエルをかけてこの新しい契約を主が与えてくださると私たちに誓ってくださいました。そしてその新しい契約というのは私たちの罪が許されるところから始まります。私たちが主が 私たちの罪をもう二度と思い出さない。そこから主を知ること、主が私たちの神となり、もうこのルツも、このナオミの神様、本当にイスラエルの神様が自分の神様となる、そういうふうにしたんですけれども、私たちも主のこの御霊によって、この私たちのこの中に主の霊が、主の御言葉が入ってくださることによって、私たちも主の民となることができるようになりました。このルツを通してですね、このボアズを通して、ルツを通して、このルツ記4章のこの18節に、このペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アナミナムの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。このようにですね、私たちも主の相続人となることができるようになりました。聖霊様によって私たちも主の相続人となることができました。先ほどローマ8章を見ましたけれども、本当にこれがまたローマ8章にも書いてある御言葉です。このローマ8章を見てみますと、この8章14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神様の民です。その人々は神様のものとなりました。なぜならこの旧説にも書いてあるように、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にはなく御霊の中にいるんです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。イエス・キリストを主として受け入れ、イエス・キリストの霊、そしてその御霊、神様の御霊、その御言葉が私たちの中に入ると、神様となってくださり、神様が私たちの、そして私たちは神様の民となることができるようになりました。これは私たち人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼ぶことができます。そのように神様の子供、神様の民となることができる。どうやってですか？私たちの罪を許し、罪をあがない、私たちを買い戻してくださいました。買い取ってくださったのです。私たちは本当にこの父、そして神の子供であること、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。私たちの霊がそれを証しすることができる。私たちの霊は私たちのこの魂、この思いより、この健在意識、そういった潜在意識、それよりもはるかにたくさんのことを知っています。だから私たちはその霊からこのインスピレーションを受けようとしているわけですよね。祈りを通して、そして主の御霊とつながることによって、その主の真実を知ろうとします。でもその霊が私たちに何を教えてくださいますか？あなたは神の子供である。その証しを私たちは受け取ることができます。それを受け取ることができます。私たちは神様の子供となりました。私にはそんな証しは来ませんけれどもね、とんでもないです。聖書にそう書いてあるので、私たちはそれを信じ宣言します。私たちは神様の子供となることができました。そしてもし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。もうマタイの福音書 章のこの何ですかね、一章にこの系列、その名前が書いてある。そこに私たちの名前も書き記されました。命の書に私の名前が書き記されました。昨日も子どもたちと共にですね、この食材、ヨムキプールをお祝いし、ヨムキプールのその意味を分かっちゃったんですけれども、本当にヨムキプールはイスラエルではですね、本当に完全に安息の日として守られ、その日は本当に空港も全部停止します。なぜならパイロットが飛行機を運転することが仕事になってしまうからですよね。そしてもう本当にその場所ではですね、もう信号も全部止まります。もう信号も全くない、車を運転すること自体がもう仕事となってしまいますので、もうイスラエルでは誰一人ヨムキプールの日には車を運転しません。もう全部オールストップです。もう店も開いていないし、もう全部イスラエルはもうそういう仕事柄のものは全部停止します。救急車が動くぐらいで、本当に全てのものが停止した状態になるんですけれども、でももうその道端はもう空っぽ、車がもういつも忙しく走っている、その車道はもう車1台ないので、もう子どもたちがですね、こうおもちゃを持ってきてこう遊ぶ、そのようなですね、1年に1回のそのような、もう完全に安息を楽しむ、そのような一日となっているんですけれども、本当にそのようにですね、この私たちのために、イエス様が私たちのために贖いを成し遂げてくださいました。もう食材、この一日、もう1年の、その1年の罪全部が許される日です。イスラエルでもその律法を対して守り行わない、その世俗派と言われる、そのような、まあ 50% 以上がそういう、その人々もその日だけは断食して悔い改めて祈ります。なぜなら1年分の罪が主が許し、贖い、あなたは義と認められている、そのように宣言してくださる日だからです。これは本当にイエス様はヘブル10章を見てみますと、私たちのために毎年この贖いをするのではなく、永遠の贖いをしてくださいました。私たちのために永遠に、あなたは私の子供、あなたは私のもの、そのようにもう十字架で血を流し、身代わりとなってくださることによって、贖いの御業、買い戻しのその御業を成し遂げてくださいました。そしてこの19節に見てみると、被造物もですね、切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる。なぜなら21節、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に入れられたいと思っているからです。私たちが神様の子供としての権利が与えられ、本当に神様の子供としての身分が回復される、これはもう究極的にはアダムが失ったものです。アダムは神様の子供としてエデンの園に行き、そして神様の子供として神様と交わりを持っていたのに、その交わりを失ってしまいました。その関係性が崩れてしまいました。だけれども私たちのためにそのご自分の御子をお使わしなり、本当にその私たちのために買い戻しを、贖いをしてくださいました。そして本当にその中にもう人々も切実な思いで、その被造物もその中に入りたいと願っています。なぜかというと、その栄光のその自由、その本当に主との交わり、そして主を知りたいと願う、その心が回復されるからです。 そして、この何ですかね、この28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちその神様の計画された人々です。あがなわれた、その何ですかね、その買い戻されたということは、神様の計画に、こう中に入れてくださいました。神様はすべてのものに計画を持っておられる。すべての人々に生まれる前から計画を持っておられます。そして時が道、そして主の人々が整えられ準備しているのを主は、そして本当に私たちをその私たちがもうこの何ですかね、ルツ記を見てみると、この何ですかね、このルツ記の4章とか見てみるとですね、この何ですかね、この11節に、この12節に、また授ける子孫によってあなたの家が、タマルがユダに産んだ列の家のようになりますように。でも、全くもってそんなこと言う必要ないだろうというふうに思うようなですね、事柄、もう本当にユダがその失敗し、本当にそのこの売春婦だと思ってですね、その交わったその女性が、実はタマルが変装していた自分の嫁がですね、変装していて、自分に子供をくれないことをですね、それを仕返しをしたんですけれども、自分の夫をくれないことを仕返しをした、その事件なんですけれども、本当にそれをですね、わざわざここに書きます。そして本当にこのその生まれた子供がまたペレツなんですけれども、その先ほども読みましたの通りである。そのもう本当にこの生々しく、もう隠さず、もう人間の過ちをそのまま主は用いられることができるということを、もそれを書き記します。だから本当にローマ8章でも書いてあるように、私たちその計画に従って召された人々には、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの過ちで、ああもう終わった、絶望、もう希望がない、ああもう私は神様の計画から外れてしまうことでも、主はそれを働かせて私たち益としてくださいます。本当に私の弱さ、私も本当にこの家族内でのこの喧嘩とかですね、そのもう本当に、ああもう終わった、そのような思える事柄がありました。だけれども、それも主がすべて働かせて益としてくださっておられます。私のような弱いものも主の恵みによって回復され、本当に主の恵みによって主がこれをもまた他の人を励まし、他の人を慰め、他の人が大丈夫だ、そのように私もそのような中で主が救ってくださいました。それを証しすることができるような、そしてなぜなら主が私たちの味方であるから。これらのことでどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は何か中立な方ではありません。私たちがよくやったら助けてくださり、私たちが悪くしたら罰せられ、捨てるような、そのような関係性ではもうないんですね。それが律法の中では祝福してくださり、私たちが間違ったら本当にこの罰せられる、罰を受け、呪いを受ける、そのようなもう関係性ではありません。今は神様が私たちを 永遠の贖いの中で私たちを贖ってくださり、神様のもの、神様の子供、神様の民としてくださり、本当にそのエデンの園の関係が回復されました。だから私たち、神様が私たち失敗した時に罪があるところに恵みがさらに満ちるようになっています。私たちが失敗してしまい、ああ主よ本当にお許しください、そうする時に主が私たちを抱いてくださり、私たちを洗ってくださり、大丈夫だよ、本当に私はあなたをと愛している、そのように何かもう失敗することに捨てられ、もうこのように関係性が断たれるのではなく、私たちは失敗を通して学び成長することができるようにしてくださいました。子どもたちもそのように歩くことを学び、そのように走ることを学びます。こけたり、もう傷ついたり、もう血を流したりしながら、ああこれは危険なことだ、ああこれはやめとこうとか、ああこれはこういうふうにすれば早くるんだ、そのように私たちも失敗を通して学ぶことができるようになっています。だから私たちも本当に主が味方であり、私たちを子供として決して諦めない、決して私はあなたを離れない、そのように主のその契約の中に、新しい契約の中に、新しい関係性の中に入れたこと、イエス様の十字架の買い戻しを心から感謝します。それは聖霊様が私たちを責任を取ってくださるからです。私たちにはできないことを主が成し遂げてくださいました。十字架でテテレスタイ完了した。そして私たちには今からできないことを聖霊様が成し遂げてくださいます。私たちはその保証があります。神の子供であり、御霊ご自身が私たちの霊とともにそれを証ししてくださいます。だから私たちはその証しを、私たちのすべての方がどうして御子と一緒にすべてのことを私たちに恵んでくださらない、すべてのことをしてくださらないことがあるでしょうか。私たち御子の形に召された人々が本当にこの召され、義と認められ、義と栄光を与えになってくださいます。そして本当に栄光から私たちを作り変えてくださいます。だから私たち神の選ばれた人が義と認めてくださるのです。本当にタマルももう批判されただけれども、主がタマルを通して生まれた子供を主は用いてくださいました。これはユダに、本当にあなたの全て益として働くことができる大いなるものである、それを証明してくださったわけです。だから私、ああもう神様にふさわしくない、ああもう神様の働きはもうすることができない、そのように思うのではなく、主が本当に罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。そのように取りなしてくださり、私たちのためにこう贖いの御業を成し遂げてくださっただけではなく、主よ父なる神様にそのように彼のために代価を支払いました。そして聖霊様も私たちのためにうめきを、御霊も同じようにして、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしています。だから私たちをキリストの愛から引き離すものはありません。キリストの愛から私たちを引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中によっても圧倒的な勝利者となるのです。 私たちをキリストの愛から引き離すことができないのなら、私たちはキリストの愛の中で守られ、すくすくと成長することができます。だけれども敵の勢力はどうにか私たちを主から離そうとします。どうにか自分の思いで、もう私のような場合はもう嘘も つきません、もうじゃったらどうすんねんお前みたいな感じで、もう明らかに敵が攻撃してきます。もう私は敵の勢力がいるということを知っているので、もう昔は騙し騙し、もう羊のこう格好をしてこのようにやってきたので、今はもうそんなこともしません。どうすんねんって、だったらどうすんねんって、もうそのようなもう真っ向からの勝負を挑んできます。だけれども私たちはこのような中でも、あ、なぜなら私たちこの降格心しています、死も命も見つかいも権威あるもの、今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この主の関係性、もう私たちは信じることを選択します。聖霊様助けてください。もう思いの戦い、これは半端じゃないです。もう自分の思いのようにどんどんどんどんやってきます。だけれども主よ、イエス様が私の罪のために十字架で血を流してくださったことを私は信じ受け取ります。私は本当に聖霊様が助けてくださることを感謝します。この思い、この感情、主を委ねます、信頼します。主が成し遂げてください。そのようにするときに私たちは圧倒的な勝利者となる。なぜなら聖霊様が必ずご自身の民を助けてくださるからです。自分の子供たちを必ず守ってくださいます。主は良き羊飼いです。私たちを守り育て、そして私たちがその自由意志の、この複雑な霊な世界は自由意志の選択によって成り立つようになっています。だからもう本当に悪しき者がですね、もうこう働きます。もう自分たちもう本当にどうにか神様から私たちを引き離そうと昼も夜も働きかけます。だけれども私たちはその中でも圧倒的な勝利者となることができることを感謝します。それではお祈りしましょう。ルツ記を通して主が私たちに語ってくださった御言葉を心から感謝します。私たちができないこと、本当に主が成し遂げてくださいます。そして私たちができないこと、主はくださいました。そしてくださいます。私たちのこの戦いの中で本当に私たちを圧倒的な勝利者としてくださることを感謝します。主の愛から私たちを引き離すものはありません。そのことを私たちの霊に聖霊様は今日明かししてください。私たちをあがなわれたこと、神の子供となったということ、私たちの霊が、私たちの深い部分がそれを、聖霊様助けてください。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち今日ルツ記4章を通して主の御言葉を語ってくださり、この思いの戦い、この霊の戦いの中にあっても圧倒的な勝利者とならせてください。私たちをチームとしてくださり、キリストの花嫁、キリストの体として主が私たちを本当に主のこのものとしてくださったことを感謝します。私たちの全てのこの全てのこのもの、働かせてくださる主は良き神様です。私たちをキリストの愛から引き離すものは誰ですか。本当に主の中にあって私たち圧倒的な勝利者、本当にどんなものも私たちキリストの愛から私たちを引き離すことはできません。聖霊様が私たちのために今日も取りなし祈ってください。主は私たちの力ではどうすることもできません。主が戦ってください。